聖書を読みますと、主イエスというお方が偽善ということをとても問題とされた方であることがわかります。例えば有名な三条の説教でも、あなた方は偽善者のようであってはならないとか、偽善者をまず自分の目から丸太を取り除けという厳しい言葉で、私たち人間の心に巣く偽善の問題を指摘されています。その他にも思い出そうとすれば、いくらでも主イエスの偽善者をめぐるお叱りと警戒の言葉を思い起こすことができると思います。で、今日お読みしました箇所、特に33節以下も、そのような系列にある言葉の一つとして読むことができるのではないかと思います。木が良ければその実も良いとし、木が悪ければその実も悪いとしなさい。木の良し悪しはその結ぶ実でわかる。マムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのである。言葉と行為の一致、行いと人格の一致を語る主イエスの言葉、偽善を厳しく咎められた主イエスらしいお言葉であると思います。私たち聖書を読む者は、このように主イエスが叱られた偽善者の典型として、パリサイ派の人々について思い浮かべると思います。彼らこそ表面的行いばかりを重視し、心は神様から遠く離れている人間の代表とみなしています。それは間違いではないと思いますけれども、私たちは聖書に登場しますパリサイ派の人々は、そうやって主イエスに叱られ、やがては主イエスを十字架に追い込んでいく、張本人の一派閥だから、新約聖書に登場する、典型的な悪役とみなし、主イエスを信じる自分とは何の関係もない人たちであるというふうに読むならば、それは浅い読み方であると言わなければなりません。かつて渡辺善太という有名な旧約聖書の神学者が、世界的神学者がいました。この方は、説教者としても有名な方でした。しかし世界的な神学者の説教といっても、全然固くありませんで、落語みたいで読みやすく面白いものであります。でそれでいて稀有な神学者ですから、深く教えられるところがあります。ぜひ皆さんも機会があれば、この渡辺善太先生の本を手に取ってお読みになったらいいと思いますし、教会で実際に渡辺先生の説教集の読書会をしたら、とても良い信仰の養いになるのではないかなと思っております。でその渡辺先生の説教の特徴の一つっていうのは、あっと驚くような説教題をつけるところにあります。で私も持っています説教集の中の一つ、冒頭に掲げられる説教なんですけども、その説教題が、偽善者を出すところ、偽善者は教会の必然的現象という、刺激的な題がついた説教があります。教会、それは偽善者を生み出すところだっていう、過激な説教題ですね。私たちは偽善っていうのは主イエスがお喜びにならないことだと聖書からよく教えられていますから言いますが、渡辺先生はしかしそのように教えられているはずの教会の中に偽善が起こり、偽善者が生まれるのはこれは避けられないんだというふうに言うんですね。その説教の全体を紹介することはできませんが、一つのポイントは、教会が教えることっていうのは単なる観念のことではなくて、生活を含めた人間全体にわたることであるっていうことです。考えるだけでなく、行為する人間の全体に向かって、つまり心と肉を備えた人間全体に向かって語られる言葉が説教、教会の語る言葉であるというところに、実は偽善の生まれる素地がすでにあるんじゃないか。例えばヤコブの手紙第2章14節以下に、私の兄弟たち、自分は信仰を持っているというものがいても、行いが伴わなければ何の役に立つでしょうか。そのような信仰が彼を救うことができるでしょうか。行いが伴わないなら、信仰はそれだけでは死んだものですっていう言葉があります。でこれは間違ってはならないのは、行いがなければ救われないということではなくて、順番は逆さまで、信仰は必然的に行いに至ると、 行いの生まれない信仰っていうのは、それはどこか間違って信じているんではないかというふうに理解すべき言葉であると思います。でこういう理解は健全な理解だと思います。信仰のみを語ったとされるパウロもよく読んでみますと同じように語っていることに気づかされます。けれども人間というものはとても厄介なもので、信仰がやがて自然と行いという実を結ぶと聞きますと、正しい実は正しい信仰の証だからと、自分の信仰の正しさを確信するためにどうしても行いということを強調していってしまう。信仰者個人だけでなく教会全体が、その時代の教会全体がそういう道にのめり込んでいってしまうことがある。そういうところに偽善が起こりやすくなってくるということがよくあると思うんです。渡辺先生の語ることはこれに尽きないんですけれども、正しい信仰には正しい行いが伴うという、頭ではなく体を含めた全体の人間を問題とする聖書の信仰に必然的につきまとうことだと、言っていると私は理解いたしました。良い信仰は必ず良い実を結ぶ。それが神様の道理でありますし、もっと言えば神様のなさりよう、神様の力だと思います。私がここ数年、改めて驚いてその言葉に心打たれまして、心に留まり続けている聖書の言葉の一つは、パウロが書いたローマの信徒への手紙の第8章11節の言葉ですけれども、そこにはこういうふうに書いてある。もしイエスを死者の中から復活させた方の霊があなた方のうちに宿っているのなら、キリストを死者の中から復活させた方はあなた方のうちに宿っているその霊によってあなた方の死ぬはずの体をも生かしてくださるでしょう。私たちの信仰は人間の精神とか霊とか言われる部分だけではなく、この死ぬはずの体をも神様の力によって生かしていただけるということです。だから良い信仰は良い実を結ぶということは、ちょっとこれはなんていうか耳に痛い言葉に響くことがありますけれども、本当は恵みの言葉であるんだと思います。なぜならばその死ぬはずの体を生かしてくださるのは私の努力なんかじゃなくて、主イエスを死者の中からよみがえらせた神の奇跡的力だからであります。ところが私たちはなんていうかちょっとずれてどうしても聞いちゃう。正しい信仰は正しい実を結ぶという言葉を聞き始めると、すぐに私たちの内側にいる古い人がムクムクと起き上がって名誉を得ようとする。良い実を結び、それによって自分の信仰は正しい、自分の心では立派なものだと安心したい気持ちにどうしても駆られてしまう。良い実を結ぶことによって神の子であることを証明し安心したいという気持ちになる。そしてこれは何も現代に生きる私たちだけが陥る誘惑じゃなくて、マックス・ベーバーという社会学者によれば、資本主義の精神、この世界全体を包んでいる資本主義の精神の根っこには実はこういう精神があるんじゃないかと言われる。私たちと同じ改革派のキリスト教の信仰に生きた人たちが、正しい信仰は正しい実を結ぶという聖書の言葉に従いまして、自分の誠実さを示すことにより自分の救いを確信したいと、そういうところに勤勉と倹約の生活が生まれてきて資本主義が生まれたんだと、そういうふうにベーバーという社会学者は読み解いたんですね。けれどもこれは本当に逆さまのことであります。目的と付随物が取り違えられています。表面に現れる必然的な結果としての身に心が奪われてしまっていることです。これは息苦しいことではないでしょうか。いつも真面目じゃなきゃいけない、いつも良い子でいなければいけない、 そうでなければ自分が救われているものであるということを確信できない。正しい行為に生きられないならば、自分は神様に救われていない印になってしまうと、必死に自分の心に思い描く良い正しいキリスト者という型にはまろうとしてしまう。けれども、ある人はベーバーの説を念頭に置きながら、キリスト者たちがこのように駆り立てられるようにして常に働き大変勤勉であることによって、今人類を脅かすような危機の時代に我々は陥ってしまったのではないかとさえ言えるんじゃないかというふうに言うんです。こういう昔のキリスト者たちも陥ってしまった逆さまな理解から自由にならなければなりません。良い実を結ぶことによって自分の救いの確かさを裏付けようなんてことはもうやめなければなりません。なぜなら、聖書において神様がお褒めくださる良い行いっていうのは、やがて私たちも学ぶことになります。マタイによる福音書第25章31節以下によると、私が自覚的に行った良い行いではなくて、私が全く自覚していない良い行いだから、それは私のものだと自分で気づくことも誇ることもできない良い行いだからです。しかも、このような良い木と良い実の関係を語る今日の聖書箇所のシュエスの御言葉を聞くとき、いよいよ気をつけなければならないことは、ここでもだから良い実を結ぶという結果を出してあなたの信仰の正しさを私の前に証明してみろとは言われていないということです。それどころか、偽善を鋭く咎められるシュエスがここで何をおっしゃっているかといえば、あなた方の言葉、あなた方の建前をいくら飾り立てたとしても、悪い木は必ず悪い実を結ぶんだ。それを隠し通すことはできない。あなた方はやがて馬脚を表すということです。それがマムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのに、どうして良いことが言えようか。人の口からは心にあふれていることが出てくるのであるということです。その際に何よりも木と実の関係について具体的に言われているのは、行いといっても、私たちの技といっても、私たちの語る言葉のことです。それだけは飾ることができると思っている私たちの言葉のこと、私たちが普段行いとは別のものと見なしがちな言葉のことであります。マムシの子らはどんなに美人霊句を並べていても、言葉だけでは過ちを起こさないようなことを言っていても、その言葉においてすらいずれほころびが生じる。人の口からは心にあふれていることが出てくるからだっていうんです。で、これは行いの伴わない信仰は虚しいと語ったヤコブの手紙も同じです。ヤコブの手紙が厳しく語っているのは、私たちは言葉と行いが一致していないどころか、その言葉においてすら人間は建前を貫き通すことができないっていうこと。結局、信仰と行いは一致しているし、本音と建前は分けることはできないし、言葉と存在っていうのは切り離すことができない。やがてそのことは明らかになってしまうということです。ヤコブ3章2節にこういう言葉があります。言葉で過ちを犯さないなら、それは自分の全身を制御できる完全な人です。馬を御するには口に靴輪をはめれば、その体全体を意のままに動かすことができます。また船をご覧なさい、あのように大きくて強風に吹きまくられている船も、舵取りはごく小さい舵で意のままに船を操ります。同じように舌は小さな器官ですが、大言相互するのです。で、この言葉は今日のシュエスの言葉と同様に、私たちの言葉と心の一致ということを語っています。私たちは、人を傷つける言葉を言うと、ついうっかり言ってしまったとか、心にもないことを言ってしまって申し訳ありませんと言って そうすると言い訳が立つとどこか思っています。けれどもそうではないんだ。心にあることが出てくるんだ。悪い言葉がつい口をついて出てしまうっていうのは心にもないことじゃなくて、その気が悪いからだっていう。そしてここにおいても、だから軽率な言葉を語らないように自分の舌を守りなさいよって、そういうふうに勧められているんじゃないんですよ。その言葉が語られた直後のヤコブの手紙3章8節にはっきりと、しかし舌を制御できる人は一人もいませんって言うんですよ。制御できないって言うんですよ。でそれはマムシの子らよ、あなたたちは悪い人間であるのにどうして良いことが言えようかということと同じことです。私は説教を準備毎週するときに必ずすること、参照する文章がいくつかあるんですけれども、その一つは私の前任地の鎌倉雪の下教会の現在の主任牧師である川崎光平牧師の説教を聞くことです。で雪の下教会のホームページ上にアップされているので、どなたも聞くことができる。今川崎先生はマタイによる福音書をずっとやってるんですね。でそこで川崎牧師は今日の箇所を今お読みしたヤコブの手紙を引用しながら、これはファリサイ派だけでなく、まさにキリスト者にも語られている言葉だって捉える。それはこの礼拝を今捧げている私のことなんだって。そして結局ここで言われていることは、私たちは誰もがきちんと自分に絶望しなければならないということではないかって。礼拝に出て神を賛美しながら同じ舌で隣人を呪ってしまう、それが私たちの姿ではないか。そういう自分にきちんと絶望しようではないか。今日読みましたシュエスの言葉はそのようにしか聞けませんし、そうであれば本当に厳しく辛い言葉であると思います。けれどもこの絶望は孤独な絶望なんかじゃありません。シュエスの言葉をまっすぐに聞き、その方にきちんとつまずいたところに生まれる絶望、つまりシュエスの御前での自分自身への絶望であります。そしてこのお方が私たちを自分自身にがっかりするようにと招くのは、私たちを悲しませ滅ぼすためではなく、慰め本当に救うためです。この厳しい言葉はただ独立して語られた言葉ではなく、これを読む上で今日も重ねて読みました31節32節のお言葉を忘れることはできませんし、しかもそれを理解するためにはさらに遡って29節の言葉を少なくとも思い起こさなければならないんです。そこではとても不思議な言葉が語られていました。まず強い人を縛り上げなければ、どうしてその家に押し入って家財道具を奪い取ることができるだろうか。まず縛ってからその家を略奪するものだ。この不思議で激しい言葉はシュエスがご自分について語っている言葉です。シュエスはご自分のことを強盗に例えられている。こんな不思議かつ激しい言葉によって何を語ろうとしているかというと、私シュエスはあなたを捕らえ、あなたを不従にしている諸々の力のアジトに乗り込み、その力を縛り上げ、あなたを我が戦利品として担いで連れ帰るということです。天地にうごめく諸力の支配から神の支配のもとに私たちを完全に移すのだということです。シュエスがここで強盗に例えられているならば、我々は家財道具に例えられているということができるでしょう。家財道具にはもちろん手も足もありません。自分じゃ動けません。 そうするとここではルカによる福音書第15章8節以下の失われた1枚の銀貨の例えと同じようなことが語られていることになると思います。家財道具も銀貨も自分では動けない、探し出してもらわなければならない、見つけられて連れ帰ってもらわなければならない。しかも冒頭の例えが示しているのは、我々は自分で自由に動くどころではない、誰かの家に置かれていて、その用のために使われてしまっている。そういう支配、不自由の中にある私たちのために、主イエスはあたかも強盗であるかのように、私たちを支配する諸々の力のアジトに乗り込んで、それを縛り上げ、私たちをご自分のもとへ、死なる神のもとへ連れ帰らなければならないし、それをしてください。主イエスが私たちに求める悔い改めって一体何でしょうか。それは心を入れ替えて良い心、良い行いに生き始めるということではありません。少なくともそれが第一のことではない。自分の罪の習慣を断ち切るとか、人を許せない心を捨てるとか、悪口を言わないようにするとか、そういうことが悔い改めの第一のことではありません。悔い改めるっていうのは気づくことです。悪い夢から目覚めることです。自分で自分をどうにかしなければならない、自分はそうじゃないと救われないと思い込んでいた悪い夢から目が覚めて、主イエスを通して神がこのように力強くご自分のもとに私たちを連れ戻してくださったっていうことを知ること、その現実に目を覚ますということです。それが悔い改め。この私たちの努力を完全に排除して、キリストによる救いは成し遂げられるんです。キリストによる救いは、私たちの預かり知らぬところで、私たちの外で起きたこの客観的な救いの出来事であります。だからキリストによる救いっていうのは、私たちの実感があるかないかっていうのは完全に無関係に、すでに成し遂げられている出来事だと言ってよいと思います。たとえ私たちがまだ悪夢の中にいたとしても、私たちが眠っているベッドは悪魔の家の中にではなく、私たちごと神の家の中に運び込まれている。これは聖書の証言する福音を聞いて初めて私たちの知るところになるものです。もちろん聖書の中には、目を覚ましていなさいっていう言葉がしばしば語られています。ですから客観的に救われているっていうだけでなくて、私たちが事実悪い夢から目覚めて、その救いを自分のこととして主観的にも味わわなければならないと。福音を聞いて私たちが正気に戻ることを神は望まれる。そこに神と共に福音の伝道に仕える教会が生まれる。これは決定的な事柄であります。けれども、この客観的な救いの出来事をさらに私たちの実感として、私たちの信仰として、私たちに目覚めを与えるのも、この神様の働き、聖霊なる神様の働きによるんだということは、先週聞いた通りであります。つまり主権はひたすら神のものだということです。それはありがたいことではないでしょうか。なぜならそれは、私たちは自分へのこだわりから本当に自由になっていいっていうことだからです。私たちの救いは、私たちが作り出すことはできないし、私たちの信仰すら私たちが作り出すものではなくて、神がしてくださる。そして神はキリストにおいてその全てを成し遂げていてくださり、私たちはすでに私たちを救い、私たちを信仰のうちに必ず成長させてくださる神様の支配の中に移されている。だから自分の信仰は本物だろうか偽物だろうか、教会の信仰過剰にどこまで本気で同意できるか、 諸女降誕は信じられるか、死者の復活は信じられるのか、自分の信仰のレベルは 50% か 80% かなどと、なんていうか自分の真心の根っこを引き抜いてどこまで成長したかなって確かめてみる必要なんてどこにもないと思うんです。なぜならば、私たちの本音だろうが建前だろうが、私たちの内から出てくるものはもうイエス様によって裁かれてしまっており、そこに何かを探し出す必要はないからです。それはある実践神学者の刺激的な言葉で言い直せば、私たちは自分の不信仰も隣人の不信仰ももう大それた問題として真面目に考えなくてよいっていうことです。我々は自分の不信仰をもう真面目に考えなくてよいっていうんです。で、その神学者は不信仰を真面目には取り扱わなくていい例としてこういうエピソードを紹介してくれました。ある時、神学部の教授であった人が突然の病で亡くなりました。その奥さんはあまりにも突然なことだったので悲しくて悲しくて毎日泣いて暮らしていた。そこに教会の牧師が訪ねてきて一緒に祈りましょうと言ったんですけれども、その牧人は、私の夫をこのような形で奪ってしまった神様にどうしても祈りません、祈りの言葉が出てきませんって答えたそうです。その牧師は何と言ったか、それはよくわかることです、祈れませんねと言って帰っていったと。しかしその後、夫の同僚であったある一人の神学者が来て、夫人はやっぱり同じように答えた、祈れません、祈る心が湧いてきませんけれども、その人は言った、祈れないという言葉を一周してこう言ったって言うんです。いいや、あなたは祈れるはずだ、主の祈りなら祈れるはずだ。そして二人は主イエスが教えてくださった主の祈りをその場で捧げ、この女性はやがて立ち直っていったといいます。このエピソードには詳しい説明が加えられていませんけれども、私はこういうことだろうと思います。私たちは祈りにおいてこそ真心を込めなければ本物の祈りとは言えないと思い込んでいる節がある。けれども私たちは祈りにおいてこそ建前と本音の問題で苦しんでいるところがあると思う。祈りにおいてこそ建前ではなく本音で祈りたいのに、どうしても建前的な祈りをしてしまう。自分の心からの祈りにならない。自分の祈りは本当の祈りとは言えないとそこで苦しんでしまう。けれども、それは祈りについての根本的な誤解であります。なぜならば、私たちの心から紡ぎ出すどんな祈りよりも、私たちが本当に祈りをすることができたということができるのは、主の祈りを祈る時だからです。それはイエス様が教えてくださった祈りだから、間違いなく正しい祈りだ、本物の祈りだというだけではないのです。主の祈りは主イエスが私たちに教えてくださってた祈りであると同時に、しかしそれ以前にまさに主イエスが私たちのために祈っていてくださる祈りであるために、これは私たちの本当の祈りだと言えるのです。私たちは主の祈りであればいつでも本当に祈ることができるんです。なぜならその祈りに少しも私の心が沿わなくとも、祈る心が完全に失われていても、これは私の祈りではないと思っていても、主イエスご自身が、我らの父よ、我らの日用の糧を、我らに罪を犯す者を我らが許すごとくと、主イエスが我ら我らと祈られ、その主ご自身の祈りの中に信じることのできていない私たちを混ぜ込み、祈る心が失われている私たちを混ぜ込み、 この私の祈りとして、私たちの祈りとして、主イエスが天の父に捧げてしまわれているからです。そしてそれこそが神様の御前に、ああこれがお前の信仰だねと、神様に受け入れていただく私たちのものとなった信仰そのものである。主イエスが父にお捧げくださる信仰、私の真心ではなく主イエスの信仰と主イエスの真心が天の父に私の信仰として受け入れられているんです。これが聖書の語る信仰です。福音です。神の御子が人となって、私たちと同じ人となって、私たちにはできないことを私たちに代わって成し遂げてくださった、これが福音です。父なる神様の前に私たちを立たせるのは、私たちの努力でも真心でもなくて、キリストの取りなしによるキリストの御業、キリストの真心であります。それを私たちは福音として聞かされているし、私たちもそれを福音、良き知らせと呼んでいる。私たちの過去、現在、未来がこのようなキリストの取りなしのうちに、福音のうちにもう入れられてしまっている。私たちの失敗も成功も、まことの人となってくださったこのイエスというお方のうちにあるものです。そのことを単純に信じてよい。素朴に信じればよいのです。だから私たちは心に責められることのすべてをこの方にお委ねすることができるとともに、駆り立てられて良い人間になろう、良い身を結ぼうとする圧迫からも完全に自由です。だから36節以下の人は自分の話したつまらない言葉についてもすべて裁きの日に責任を問われる。あなたは自分の言葉によって義とされ、また自分の言葉によって罪あるものとされるという厳しい言葉を、今は福音として聞くことが許されています。私たちはそのような厳しい言葉の前で、それでは誰が救われるだろうかという人間の限界にきちんと突き当たって、きちんとこういう言葉の前で絶望して、けれどもイエス・キリストの福音、それは人間にできることではないが、神は何でもできるという福音にのみ希望を置くのであります。私たちは自分の罪にとらわれることからも、良い行いにしがみつくからくっつくことからも本当に自由です。罪も誉れもイエス様に引き受けていただいたんです。私たちは私たちのこの弁護人の前であるがままでいいし、この方は必要に応じて天の宝箱を開けて私たちを必ず装ってくださる。そこに建前と本音を超えて福音によって確立される私たちの本当の姿、キリストが開いてくださり、私たちは置かれその上を歩んでいる道があります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、私たちが誇るのはあなたがお送りくださったイエスキリスト、このお方のみです。このお方が私たちのすべてとなってくださいました。私たちを生かそうとしてくださるあなたの御心のすべては、このお方において誤解しようもなく明らかです。私たちがどんなものであっても、自分の不信仰さえも安心してあなたにお委ねいたします。すでに主イエスが私に代わって生きてくださることに望みを生き続けることができますように、心にどんな責められることがあろうとも、私たちの最大の味方イエス・キリスト、このお方があることをいつでも覚えることができますように、私たちの味方主イエス・キリストのお名前によって祈ります。